クルーシャルポイント1、自分の願望に従ってではなく、神のエコノミーに従って神の御心を遂行するために、信仰を持って山に向かって海に投げ込まれよと命じる。マルコ11章22節。イエスは彼らに答えて言われた。神への信仰を持ちなさい。23節。誠に私はあなた方に言う。誰でもこの山に向かって持ち上げられて海に投げ込まれよと言い、心の中で疑わず自分の言うことはなると信じるなら、その通りになる。24節。こういうわけで、私はあなた方に言う。あなた方が祈って求めるものはすべて受けたと信じなさい。そうすれば、その通りになる。アウトライン1。マルコ11章20節から24節で、主イエスは、彼の弟子たちに、神のエコノミーに従って、神の御心を遂行するために、信仰によって祈るようにと教えました。アウトライン2、祈る人が神とミングリングされ、神と一になるとき、神は彼の信仰となります。アウトライン3、信仰から出た祈りだけが神に触れます。信仰がなければ祈りは効果がありません。アウトライン4、主の言葉によれば、私たちは受けるであろうと信じるのではなく、すでに受けたと信じるべきです。アウトライン5、この祈りは権威の祈りです。このような祈りは神に向けられているのではなく、この山に向けられています。権威の祈りは、神に何かを行っていただくように求めることではありません。むしろ、神の権威を行使し、この権威を適用して、問題や取り除かれるべき事柄を対処することです。すべての勝利者は、このような祈りをすることを学ばなければなりません。すべての勝利者は、山に向かって語ることを学ばなければなりません。私たちには多くの弱さがあります。例えば短気、邪悪な思い、体の病などです。もし私たちがこれらの問題について神に懇願してもあまり成果がないかのようです。しかしながら私たちが神の権威をこの状況に適用し、山に向かって語るなら、これらの問題は去ります。山は私たちの前に立つ問題です。山は道を塞いで、私たちが前進するのをやめるものです。多くの人は自分の生活や働きの中で山に遭遇するとき、その山を取り除いてくださるよう神に祈ります。しかし神は私たちに、私たち自身が山に向かって語るようにと告げられます。私たちが行わなければならないことはすべて山に対する命令の言葉の結果です。持ち上げられて海に投げ込まれよ。山を取り除いてくださるよう神に求めることと、山が取り除かれるよう命じることの間には大きな違いがあります。神に言ってことを行ってくださるよう神に求めるのは一つのことです。山に直接投げ込まれよと命じるのは別のことです。私たちはこのような命じる祈りをしばしば見逃しています。神の権威を問題に適用したり、こう言って祈ったりすることはほとんどありません。すなわち、私の主の御名の中で去るようにと命じる、あるいはこのことがこれ以上私と共にとどまることを私は容認できない。権威の祈りは、私たちを妨げている者に去るように告げる祈りです。私たちは自分の短気に対して、去れということができます。私たちは病気に対して、去れ、 私は主の復活の命によって起き上がるということができます。この言葉が語られるのは神に対してではなく、直接山に対してです。
世界情勢と主の回復に関する時期を得た言葉。第4週、私たちの信仰としての神をもって根気強く祈る。アウトラインサマリー。ローマ数字1、マルコ11章20節から24節で、主イエスは彼の弟子たちに、神のエコノミーに従って、神の御心を遂行するために、信仰によって祈るようにと教えました。A、祈る人が神とミングリングされ、神と一になるとき、神は彼の信仰となります。これが神への信仰を持つことの意味するものです。B、信仰から出た祈りだけが神に触れます。信仰がなければ祈りは効果がありません。C、信仰とは私たちが求めたものは受けたと信じることです。主の言葉によれば私たちは受けるであろうと信じるのではなく、すでに受けたと信じるべきです。望むとは、将来のことを期待することを意味します。信じるとは、あることがすでになされたと考えることを意味します。信仰とは、神があることを行うことができる、あるいは行うと信じるだけでなく、神がそのことをすでに行ったと信じることです。D、マルコ11章20節から24節の祈りは、敬意の祈りです。このような祈りは神に向けられているのではなく、この山に向けられています。敬意の祈りは神に何かを行っていただくように求めることではありません。むしろ神の敬意を行使し、この敬意を適用して、問題や取り除かれるべき事柄を対処することです。神が私たちに委託したことは、彼がすでに命じたことを命じ、また彼がすでに命令したことを命令することです。権威の祈りは私たちを妨げている者に去るように告げる祈りです。紹介は完全な信仰を持ち、疑わないで私たちの行うことが完全に神の御心に従っているということをはっきりと知ることによって、このような敬意の祈りを持つことができます。敬意の祈りは、勝利者と大いに関係があります。すべての勝利者は、この山に向かって語ることを学ばなければなりません。ローマ数字2、ルカ18章1節から18節において、主イエスは弟子たちが絶えず祈るべきであり、また失望しないように、例えを話しました。この例えの意義は深遠です。私たちはここで掲示されている神を認識する必要があります。B、3節のやもめは信者たちを象徴しています。ある意味でキリストにある信者たちは今の時代ではやもめです。なぜなら信者たちの夫であるキリストが表面上彼らと共におられないからです。C、例えの中のやもめのように、キリストにある信者たちである私たちには、訴えるものである悪魔サタンがいます。この訴えるものに関して、私たちは神に復讐していただく必要があります。この例えは、主が表面上不在の期間に、私たちが私たちを訴えるものから受ける苦難を示しています。主が表面上不在の期間、私たちはやもめであり、私たちを訴える者は常に私たちを悩ませます。D、私たちを訴える者が私たちを迫害している間、私たちの神は義でないかのようです。なぜなら、神は彼の子供たちが不義な迫害を受けるのを許しているからです。何世紀にもわたって、主イエスに誠実に忠心に従う何千何万という人たちが不義な迫害を受けてきました。今日でさえ多くの人は不義な虐待を受けています。 私たちの神は介入して裁かず、擁護しないので、公正ではないかのようです。この状況のゆえに、主イエスは不義な裁判官を用いて、ご自身の迫害される民のために何も行わないように見える神を強調しました。私たちの神は、エステル記が示しているように、ご自身を隠す神です。私たちが認識する必要があるのは、私たちが仕えている全能の偏在する神が、ご自身を隠しているということです。特に彼が私たちを助けているときはそうです。私たちは彼を見ることができません。また一見すると、彼は何も行っていないかのようです。実は隠された方法で、彼は私たちのために多くのことを行っています。E、この例えのやもめは、不義な裁判官のところに来て、彼女を訴える者に対する復讐を彼に求め続けました。私たちはこの復讐を求めて、しつこく根気強く祈るべきであり、失望するべきではありません。私たちの夫が表面上不在で、私たちが地上にやまめとして残されているとき、一時的に私たちの神は不義な裁判官であるかのようです。神は不義であるかのようですが、私たちは依然として彼に訴え、しつこく根気強く祈り、彼を何度も何度も煩わさなければなりません。それは神が日夜ご自身に叫び求める、選ばれた者の復讐を速やかに遂行するためです。F、啓示録8章5節は、啓示録6章9節から11節と、ルカ18章7節から8節とに対する答えを暗示しています。啓示録8章3節から4節における生徒たちの祈りは、神のエコノミーに反対する地に対する裁きを求めるものであるに違いありません。地に対する神の裁きは、すなわち地に火を投げることは、公としてのキリストを伴う生徒たちの祈りに対する答えです。G、人の子が来るとき、地上に信仰を見出すであろうか。信仰と訳されたギリシャ語は、文字通りにはその信仰を意味します。これはやもめの信仰のような、私たちのしつこい根気強い祈りのための根気強い信仰を示します。私たちがそれを通して救われた信仰は、初期の段階の信仰です。私たちをキリストとの命の結合の中へともたらした信仰は、結びつける信仰、すなわち私たちが三一の神と絶えず接触することを通して、私たちの中へと入ってくる信仰です。それは私たちが神の御子によって生きるためです。結びつける信仰は、キリストが勝利のうちに再来されるときに、キリストにまみえるための勝利者に対する神聖な要求です。結びつける信仰は、私たちの中で行動する三一の神であり、私たちを彼の計り知れない抱負に結びつけます。結びつける信仰は、自分自身に信頼しない信者たちの信仰です。むしろ彼らの信頼は神にあります。主イエスは再来するとき、結びつける信仰によって生きている多くの勝利者たちを見出します。彼はご自身の統治の千年間において、彼らをご自身の王国のための宝と考えます。